はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃん。
こんばんにちは。
オリジナル火曜日始まりました。
はい、
ノーブレーキの歩夢と、
ノーブレーキのブーブーと、
KTM 翔子と、
FM ラハのお白くまで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、歯医者行きましてね。
歯医者、あ、歯医者、歯医者さんね。
というのも僕は親知らずが4つあるんですよ。
親不孝もん
だからさ。
本当だ。
親知らずってあれですよね、親に不幸の不に知らないって書いて親知らずでしょ、知らぬい、
なんだ、
知らぬいって字みたいだなって話しましたっけ。
いえ、
まあ聞いてないですけど大丈夫です。
ツイッターをご覧の皆さんには、まあ、まあ、当たり前のような話でございます。
そうですか。
でいつも、
まあ、片親だしな。
いや、片親関係ないだろ。今、
親知らず
片親関係ない。
片親、はい、それで
本当だな、親知らずだな。父親知らずだ。
うまい。
で、はい、うまくない
よ。でお母さん3回ぐらい
離婚してる。もういいわ。
だから4つさ。
本当だ、ちょうど
今彼氏で4つ目。
彼氏
で別れたら、ね、あの5つになる。
なんでその、
もう一歩生えてくる
んだ。なんでその因果関係。
すごいね。
嫌ですよ、そんな感じで生えてきたら。まあまあで、はい、どう生えてるかって言ったら、もともと生えてる歯あるでしょ。もともと生えてる歯があったら、はい、なんて言うんだろう、まっすぐ伸びてるんですよ僕。歯って下と上じゃないですか。真下に伸びてるし上に生えてるじゃないですか、
はい、
僕はまっすぐです。まっすぐロケットパンチ状態。
その例えもしっくりこないわけ。
なんて言うんだろう、歯はほら、はい、まっすぐ立ってみ、
気をつけ P ね、
わかるでしょ、わかるよな、
気をつけ P、 はい、
まっすぐ立ってるでしょ、
はい、
前歯は下に向いてるでしょ、
前歯は、
うん、下向いてるでしょ、
上の歯が下に向いてる、
上の歯は下に向けているでしょ、
はい、
下の歯は上に向いて
る、それはそうですよ、これが噛み合うってことですからね。
一番奥の歯が、
一番奥の歯が、
そう、大城さんその絵描いてもらったんですけど、まっすぐ生えてるんですよ。
直角になってるんだ。
直角っていうか、要は生えてる歯をどけーってやってるんですよ。
普通は上向く歯が前向いてると進行、視界、視線と同じ、
そう
ってことね。
FPS
奥歯だけ FPS
奥歯だけ FPS 完全主観状態なんですよ。だから僕の親知らずにの先っぽにもし目があったら、はい、僕は視点は6個あるわけですよね、っていう考え方と一緒です。
でも歯に視界は塞がってるわけでしょ、前の歯に。
視界だけにな、視界だけにな、視界者、視界ね、まあまあいいんですよ。
それお前が見つけたやつだよそれ。
それをだから、でも抜くの怖いって言うじゃない、
じゃあどんなやって生えてるの、逆に歯茎は下についてるのに、歯茎の中に生えてるってこと。
見るかじゃあ、見るか。
大丈夫。
翔子ちゃん見てみ
る。マリオのあれだ、ロケットで。
そうマリオのロケットみたいな、あの大きい土管から出てくるロケット。2回ぐらい踏まんと落ちんやつよ。そう、ここちょっと見てみて。なんで。なんでよ。
いいよ。
翔子見てあげて。チラウミと一緒さ、チラウミ水族館と同じ。
どういうこと？
本物を見に行こうか。
4時から 20% オフみたいな。
本物を見に行こうかの CM あるけど。
航空内を見せようとしてたね。
いやいや、で
深海ですよ、チラウミの深海コーナー。
今日痛みを伴って、はい、で僕これね、前もそれで歯医者行ったんですけど。
痛いよな。
要は虫歯もあって、うん、その親知らずが刺激してて、うん、その痛みには僕耐えられるんですよ、なんとなく、
は
い、
どっちの虫歯の痛みは大
丈夫、虫歯の痛みも親知らずの、うん、おそらくこれが親知らずの痛みかな的なものも耐えられるんですけど、耐えられないのが奥の方で可能して、それが喉を圧迫することがあるんです、僕の場合、
うん、あ、腫れちゃうんだ、
腫れちゃうんですよ、うん、でほっぺたが僕人よりも大きいというか、
プニプニして
る、ね、プニプニして丸顔じゃないですか、うんうん、だから普段の普通の人だったらめちゃくちゃ腫れてるけど、僕は見た目には見えないちょっと辛さもあるし。
本当はみんなに見てほしいんだよな、腫れてる、
マジで大丈夫って言われたいタイプであるんだけど。
今日もさ、入ってきてすぐ今日歯医者行ったからって言ったさ。
あ、はい、そうですね、
ちょっと噛んだぐらいで翔子なんか歩夢が喋って、うん、ちょっと聞き取れなかったから翔子が入って言ったら、うん、あ、ごめんな、俺今日歯医者行ったからよってすごい言ったわけ、
う
ん、
そうだからまあそれはもう今日のオープニングトークの布石としてね、歩夢さん今日歯医者の話するんだんですよ。別にそこは心配してほしいとかそんなのはないですよ。
いやいや、
ね、まあ、それで
歩夢が出たなと思いましたよ僕。
なんか歩夢が出たな。歩夢はずっと出てるよ。
歩夢出てるな。
逆に歩夢出たい日はなんだばじゃ。俺いないかいやし。俺が内地行ってる時やし。
それで、
まあ、それで、
はい、お互い ブーブーらしいことをブーブーしいって歩むは言っていたけど、あのブーブーからは歩むが出たっていう、お互いにあのお互いを例える言葉を持ってるん
です。もっとおしゃれな言い方にしよう。ブーブーしいみたいなかけてよ俺も。
歩むが出た
そのまま。
歩むさ。
ねえ、まあその、はい、でも抜くの怖いって
言
うじゃない。
痛いって言うしな。
抜きましたしょうごちゃん親知らず。
私抜いてないです。
ないのかな。
ある。そうですね。
綺麗だしな歯並びな。
ありがとうございます。
いいしてごらん。
なんでかお前。見たいし見られたいんだ。
え、航空内を見させたらダメ。
理由があるんですよ。
え、何ですか？
あの今日行ったんですよ。いつも行ってる歯医者さんにね。
はい。
そしたら、まあ、僕長いスパン開けて行ったりする。まあ歯医者あるある。で久々に行ったら、まあ、痛くなったら行くようなもんじゃないですか。
そうね。
で歯医者行ったら新しい先生がいて。
ほう。
で。ガナハエムさんって呼ばれていくわけですよ、まあ、男性の先生ですよ、
う
ん、で、ね、緊張感のある治療室とあのライト当てられて、
はい、
あったかいよなあの光な、
そこはいい今は
口に割ってられたらあったかいほ
わまあまあわかるけど、
うんうんうん、それでそれで
オレンジ色だからあったかいけど、うんうん、蛍光色じゃないからな、うん、まあいいんだよそれ、
それで、
うん、おいで、ガナハエムさんは元テルヤアイムさんって言われて、気持ち悪いと思って何と思って、
はい、
え、お母さんの、
いやだから、ね、そのいやだから トーンとテンションがもうこの感じなんですよ、ガナハエムさんは元テリアエムさん、
怖、なんかちょっとドキッとするな、
で、ね、マスクの下だし、
う
ん、表情もわからんから、うん、まあ、男性よ、
うん、
えってなって、あ、はいって言って、うん、で僕からえ何ですかって聞いたわけ、
はい、
その次がないの、
次ないんだ、
う
ん、
次ないわけよ、え、何ですかって言ったら、うん、いや、まあ、高校の頃同級生だった僕でしたっていうことで、
へー、
歯医者さんの先生が同級生、
うん、高校の同級生、首里高校、ごめんなさい、水高校のね、
まあまあどっちでもいいです、
水高校の同級生だったんですよ、
すごい、これはすごい偶然、これはどっち、偶然を褒めた方がいいのか、同級生なのに歯医者さんになってることを褒めた方がいいのか、
それもそうだけど、うん、考えてみ、同級生に歯見られるってめっちゃ恥ずいで、
そこそこな、
めちゃくちゃ恥ずくない、
いや恥ずいし、あ、でも異性じゃない分まだ恥ずいけどね、普通の先生に比べたら、
でもちゃんとちょっと興奮したわけよ、
え、
同性だけどちゃんとちょっと興奮した、はい、このイレギュラーさにちゃんとちょっと興奮したわけよ、
お前プッチモニの歌みたいない
やいやあったっけ、
なんかちょこっとラブみたいな、
ちょこっとラブみたいな、ちょこっと興奮したわけよ
ちゃんとちょっと
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッうっはっはっはじゃないわけよ、おいで
ちゃんとと、あの興奮したのは受け入れたいけど、ちゃんとと言われると
ちょっとそう、ちゃんと、まあ、女性だったら少しムンムンモンモンしちゃう気持ちは分かりますけど、
いや確かにというか、だからこれが女性の友達、女同級生だったら、
うん、
これもっと興奮してたなって思いましたね、
はあ、
もうちょっとした風俗に行ったような気分だ、
俺歯医者は風俗と思ってるって前話す
考え方よ、考え方
風俗と一緒だって思って、
お宅の考え方おかしいですよ
ね、まあまあでも高校の時はそんなに仲良くなかったというか、彼はどっちかというとこう勤勉なタイプで、僕は不真面目だったので、は
い、そうだって歯医者さんになるぐらいですからね、
う
ん、
そうですよね、
そうで今久しぶりだねってなって、だから、まあ、当時そんなに絡んでなかった分、いやクラスは一緒だったし、一緒にこのクラス会とか、
うんうんうん、
まあ、学級関係の出し物では一緒に協力してやったけども、うん、そんな密に仲良くなかったから、うん、正直そんな思い出もないのよ、
そうですよね、
で向こうも思い出ないけど、
はい、
テルヤ歩むかもしれんっていうのが彼の中で先行して、本来黙っていてもよかったけど、
う
ん、多分彼も先行しちゃって聞いちゃったもんだから、うん、お互いの思い出を探るんだけど、うん、なかなかやっぱないんだよね、
う
ん、あの時あいつ面白かったなとか、
う
ん、あの先生元気かなとかいう話もできないわけよ、
うん、
だしあんまり喋れんよな、歯見られてるから、なんていうの、治療中だから
そう一回歯見られてるからない
やそこじゃなくて、だからあーしたりしてるから、
おで、まあまあ、しょだからね、その結局その歯の話になるわけよ、
はい、
思い出話2に対しての歯の話8ぐらい、
そうだな、ね、過去より今の方が、
でもさっき思い出話の割合が2だったから3とか4になるべく比重を近づけたい人間関係の難しさ分かる、
うんうん、
思い出をやっぱ探すんだけど、うん、やっぱお互いないから、
はい、
今日はどうしたのみたいな、うん、で この前のカルテを見た分かると思うんだけど、
はいはい、
いや実はこうで多分可能性って前と同じような症状だけど今日ちょっとそれでみたいな、
うんうん、
あ親知らずあるねみたいな、ちょっとああしてみたいな、来た来た、 歯見られるみたいな感じになって、
興奮してんだ。
ちょっと興奮して、
なんだもんそれ。
ギンギンですよ。
やめとけよ。で、そこ治療してもらう。
で見られて、まあ、結果から言うと今日は抗生物質だけをもらって終了でしたね。
お薬。
でも来週ちょっともう抜こうと。
はい、
どっちを？
早い。ん？
チンコさえ。
いや歯抜けや。歯抜け。
チンコて
歯抜きなさい、親知らずの方抜きなさい。
そう、ついに抜くんですよ、歯親知らずを。
俺も一回抜いたかな、抜いた後が痛いんだよね。
どっちを？
そうなん
いいです、もういいです、もうあの詰まったんだったらいいです、詰まるくらいだったらいいですから。うん、まあまあ、うん、抜いた、歯
抜いたよ、抜いたと思う。もうでも結構昔なんだ。そうそうそう、扁桃炎と思ったら親知らずだったみたいな。
あ、それ同じ症状だから、喉がな、
腫れちゃうんですね。
ちょうどリンパのとこが熱く、熱持つしね。
めっちゃ痛かった。
それでだから抜きに行くんですよ来週、うんうん、
はい、
火曜日に。
だからさな
あ、でも
いや、だよ、なんで
支障が出るじゃないですか。
だからさ、水曜日に指令や。お前レギュラーの番組なくなったと思ったら今度歯医者入れよ、バカかよ。
いやいやいや、俺のレギュラー歯医者じゃないやつ。
レギュラーの次は歯医者か、お前。
麻酔もするからね。
そう、
ちょっと喋れなくなるでしょうよ。
いやいやいや、まあ一応確かにそうなんですが。
あゆも iPhone 新しいの。
あ、新しいです。それはそれは後でいいんです
か。ちょっとおじさんおじさん。
いや、ちょっと待って、
いいな。
上等でしょ。
ちょっとちょっと。
後で写真撮る。
それよりもそれよりも。
だからもう俺なんかのマイク切ってくれ。スケジュール。お前とちょっと二人で喋って。
スケジュールがまず今週は無理なんですよ。なぜかと言ったら日曜日にお祭りの MC あるじゃないですか。
お、
はい。
ある。2人の仕事があって、うん、で月曜日がちょっと先生がいないということ で先生いないらしいんですよ。で抜く先生がね、はい、専門のなんかとびきりエロい先生がいるのかちょっと分かんない
けど、そこじゃ歯抜く専門、ね、
で14日が、うん、ちょっと取材がありまして、で15日がロケということで、
はい、うん、だから火曜日はラジオがあるさ。
だからもういやいや、もう
ラジオはフリーじゃないよこれ。
聞いてた。だから明日は早すぎて心の準備できないから抜けないでしょ。
今日それをしっかりせえや。
心の準備
で
準備次第。
明日じゃスケジュール
空いてる。木曜日があの歯医者さんが休みなのよ。
うん。
で金曜日はっつったら、いやもう予約いっぱいなんですよっつって。うん。で土曜日は時間が限られてるからってことで行けない。土曜日抜いたら翌日10日の祭りの MC が師匠来たすでしょ。
はい。
で月曜
日だからラジオはいいわけじゃない
け
ど、師匠来たすっていう言い方をされてしまうと、
ね、そうしたらだから火曜オリジンアワーに
師匠こっちも黙っていられない。
いやいやいや、
しかも土曜日だった場合は1日ちょっとだから数時間アクサ
喋れるか喋れないかの師匠で言えば喋れますよ。だって僕プロですよ。ただ見た目が腫れてしまうから、祭りのイベントや取材ロケで気にされる方も多いかなということで、喋れるか喋れないかって言ったら師匠は来たしませんよ。なぜなら僕プロだからね。スマホも iPhone 11 プロだから。
奥さん怒られるよ、また
言ってないんですわ。
ねえ、また新しいの買ってって言うよ。
そうでしょ、すごい。
じゃあまあまあこれ楽しみですね。
まあそうですね、
どれだけプロのプロらしさを見せてくれるのか、
はいはい、1時間しっかり ね
先生が言うには、ま、いやもちろんしかも午前中に行くしね、そんなギリギリに行かんしね。
うんうんうん。
で先生が言うにはやっぱ麻酔で喋りにくくなるかもしれないって言ってるけど、いや僕はもうプロなんで麻酔なしでやりますよ。
そこのプロ
辛いよ。こんなのもジンで俺散々見てるから分かる。
もうね、
江戸時
代医療ドラマ好きだなお前。
麻酔なしは辛いよ。
あのね、太い木の枝加えてやってもらいますよ。邪魔か。
治療の歯を抜くのにお前木噛まれたらや。
うん、そう考えたら歯の麻酔なしって辛いね。こうやっぱ歯を食いしばるっていう言葉があるぐらいだからさ、
は
い、これで耐えることができるのにそこを奪われてしまうんだ
も
ん。
昔の拷問でもあったらしいですよ、歯を全部一本ずつ抜くっていう、まあ、歯はもう第二の心臓って言われてますから、
ね、言われる足の裏やねん。じゃあ誤解がないように今ツイキャスでも、いやプロだったら火曜日に入れるなとか言ってますけど、ツイキャスでも
あるんだ。
言われてるんだ。
まあ今それなりの撤回というか、
火曜日しかなかったんですよ本当に。
言ってますけど、
他の曜日が予約がなんちゃらって言われてて、今僕面白おかしく言ってるんですけど、
はい、
火曜日にドラマを持ってきたって解釈してくださいじゃん。
火曜日
だし、あの先生ともいろいろ本当に熱いあの戦い があったわけでしょ、やり取りが。いや火曜日は絶対に外してくださいとか、
うんうん、
ね、ないよそれ
は。いやあれや、
ちょっと作れや、本当にもうその日しかないで、なるべく早く終わらせたかったから。
どうしたいけ、
明日はだからいないったら
先生が、
あ、木曜は何だった、
木曜日は医者が休み、医者
水曜日お前心の準備ができないからって、
うん、
冗談さ、明日行けますかって言ったら、いや明日ちょっとって言われたわけさ、お笑いさ、ラジオだからさ、
なんでじゃあ貫き通せ今言うな。
ねえ
大丈夫だから、もう勇気をちょうだいって話、これは。
あ、そっか、
正直怖いです、
うん、
勇気のベルがリリンリン歌ってあげて。
あ、わかりました、
いいです、そんなんじゃないです
ね。あ、でも正直どの面下げて
どの面下げて
勇気をもらおうとして、
おなごが、かわいいおなごがどの面下げてと申してますよ、
どの面下げてこの面さ、お前
面ね、
あ、まだ火曜日楽しみです、来週
ね、
あんまり晴れてるとこ見しきれんかもしれんない
いよ晴れないできて、
めっちゃ晴れてほしいな、でもな心配されたいわ
まあまあ楽しみですね、
むしろちょっと多めに打ってみてほしいよね、
麻酔をすか、
友達にお願いして、そのドクターにね、いやどうなるのかと、麻酔をたくさん打たれたパーソナリティは
何ですか、
お口しゃべりどうなる
の、右も左も上も下も
いやいや顎落ちるぜだなんて
それでも喋れるのか、
寄生獣にいたよ、
寄生獣
に顎に寄生されて
ダラーンってなるやつ、うん、そうです、
はい、
はい、行ってきますので応援よろしくお願いします、
応援してあげてください、円楽さんツイキャスで書いてあって、はいはい、あ、失礼しました、郷田武史さんでした、
郷田さん、
自分の結婚式の3日ぐらい前に親知らずが腫れ出して焦ったことあります、
あ、わかるわ、
3日前、
お酒飲めないんじゃない、
その日は軽くせっ紹介して海だけ出して抜歯の後、抜歯は式の後行いました、2週間ぐらい顔の形が変わった状態で過ごしましたって書いてあるけど、披露宴の時は嫌ですね、
嫌ですね、
写真も撮りたい残したい状態で、
あ、でも仕方ないですからね、分かります、う
ん、なんだろう、ラジオのね、ラジオも待ってくれないからもしょうがないと彼は言いたいんでしょうか、
うん、まあ、手術自体はね、郷田さんが担当した先生がスーパードクターだったみたいで無痛に近かったそうですね、
お
やっぱ痛くない方がいいですね、
はい、
うん、その瞬間だけ意識を失ってでもいいから、もう気がついたら終わってるぐらいが、抜いた後が痛いんだろうな、
うん、お酒も多分飲めなかったような気がするな、
いいですよ、もう
しばらくは
仕方ないですよそれは、
うんうんうん、
親知らず抜いたらあれかね、丸顔も治るかね、治るかもしれんね、治ったらやばいね
でも4本だかな、4本抜いたらまた変わってくるんじゃない、
上向いちゃうい
や、まあまあ僕らに相談されてもあれですけど、
4本ってこれ大手術だよこれ、
うん、
100万ぐらいかかるんじゃないこれ
いや、まあ適用でしょ、うん、あの保険適用
わかるけどさ、
どうしたどうした、
もう話がないんだよ今
日いやいやいいさ、週末トークもあるし FM Naha Your radio station Okinawa
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね、
何かを待つかのように
、オリジンは生放送でお届けしてます、
はい、
最近お店にですね、
はい、
あのイタリア人の男性と中国の奥さん、
うん、
まあ、夫婦が来まして、
グローバルじゃない、
はい、で、入ってくるやいなやリメンバーミーって言ってきて、
ほう、
まあ、覚えてるみたいな、
へ
ー、ノーって言ってね、
失礼だろ、
いやいや俺出勤してない時だったみたいであ
ー、なるほどね、
店員さんが、
そうそうそう、僕がお店に立ってない時だったみたい で、
うん、
で、まあ、英語でちらほら言ってるんですよ、いなかったかもよこの外はみたいな、うん、 で、いや、いたかもし、似てるねみたいな、日本人になん、まあ、だから日本人だから、うん、みんな顔一緒に見えるって言うじゃん、
うんうん、
でも No 知らないです、 I don't know sorry みたいなこと言ってて、で気がついたら僕ちょっと英語喋れるなっていう話なんですけど、ちょっと喋れてるようになってたな、びっくりだなこれな。
どんな感じだった
。いやだから僕映画をよく見てるので、
うん、
映画の影響を受けているせいもあるんですよこれ多分。
ほうほう。
で、彼らもイタリア人と中国人なので英語でコミュニケーション取ってくるんですけど、
なるほど、
ちょっとやっぱ丁寧なんですよ、学んだものだからあっちも。
あ、そうですよね、だから母国語では
リメンバーミーってゆっくり綺麗に言ってくれる。
そう、あっちも英語をちょっと使いに行ってるというか、
はいはいはい、
でイタリア語と中国語で喋られたらもうお手上げですけど、
はい、
まあ、それもあってかちょっと喋れるようになってるなっていう自分がいて、
はい、
あ、じゃあなんか一文もらっていい、
うん、いやそんなんじゃないんですよ、だからそんなんじゃない、なんかそんな、
違う、
でそれは違うじゃないですか、だってな、あれ違う、それそんなんじゃない、
うん、
そんな、それは意地悪だわ。
違うよな。
いやいや、
まだ証明ができないじゃないですか。
あれと一緒です、
はい、
帰国子女とか、
うん、
英語圏に行って日本人でね帰ってきた時に、うん、わすごい英語喋れるんですかって言ったら、
うん、
10人に聞いたら9人がもう今は忘れてるっていうさ。
そうだな、この帰国子女何年か前にでしたよって、
あれみんな言うよな、あれな、
うん、
じゃ今でも喋れるんですか、
あ、すごい英語喋れるんだじゃあ、うんうん、っつったらもう10人に9人が今忘れてるってさ、
うん、
それと一緒です、だから僕も今も忘れてるんですよ。
昨日今日の話だろお前のは。
え、だから実際に対峙このした時に外国の方とパッてやっぱなんか頭じゃなくてこのなんていうんですかね、
違うさ今の東北からの
急にこのなんか英文くださいよみたいな、なんか
お前逆で、じゃあ今のお前が今同じ話を、ね、じゃあ
腕組まれて言われても
お前が今した話は全く俺が同じこと言ったら、じゃあなんかある喋ってみてってなりません。話の流れさ、話の流れ
ならないよ、
お前が聞き手だったらなんていうこの後
わあ、すごいな、
終わりやし、会話終わりやし、
すごいなお前、意外と特技があるんだねっていう話。
お前のよいしょの回じゃないよ。
言われたいんだ。
よいしょしましょうの回じゃないわけよ。
いやだからね、この知らず知らずのうちに身についてるなっていうことですよ。
うん、
であと一個、これはまた別件なんですけど、はい、ちょっと気づいちゃったって話。
ああ、もう大丈夫、ラジオで言って。
いや、本当それ大事なんですよ。いやもう振りすぎですけど。
はい、
要は今いろんな考え方があるんですよ、世の中の断りがどうなってるって、いろんな科学者が、うん、要は過去には戻れないとかいろんな研究をしてるわけですよ、バカバカしいような話を実際に研究してる人がいて、
うん、
で最近僕がツイッターで気になった説が、
はい、
世の中の原理を解いてしまったらダメっていう説、
うん、難しい、
要は世の中の原理全ての断りを解いてしまったら、
うん、
これを支配してる人たちにバレたって思われて、
え、
ボタンを押されてまた消えてなくなるかもしれんから、学会でみんな一回こういう断り系の研究やめようって言った人いるんですよ。
へ、
うん、生命の原点とか、
原点とか時間軸とか、宇宙とか、宇宙の不思議とかを、
はい、
これ一回みんなで考えるのやめよう、これ紐解いたらこれリセットされますよみたいなことを真剣に言った人がいるんですよ、
うん、
でこう面白いじゃないですかこの考え方って、
うん、
で僕一個気づいちゃったんですよ、
うん、
リセットされる準備いいですか、
早いな、
早いな、
まだ翔子何歳、
まだ26だから、ちょっともうちょっと行きたいな、ね、
今からかもしれんけど、うん、
いいですか大城さんも
42なんでいいかな、
でも生まれ変わってもまた4名でラジオしよう ね、
ね、はい、ね、お願いします、
たどり着くの大変だと思う、要はあれでしょう、
この別次元でも平行世界の話でしょ、平行世界でも似たような俺らがラジオやってていたいよねっていうこと
で、ね、何でも何でもいいからまた出会おうね、
うん、長浜ひろとってやつと、
うん、そうだな、しょし
ょしょ大宜味翔子と、
いや大宜味翔子さんはいるから、また他の一本松を書いた娘さんで今
ガナフィー大佐と、
何でガナフィー大佐、何で
何でかい軍歴があるの、
大佐はラジオやら
ない
よ、
世界のブーブー挑発であってほしい、そうそうそう、挑発ドレッドみたいな感じ
そうそう、でちょっとね、それ見
てはいるんだけど、ちょっと違う、
大城さん目がいいんでしょうね、平行世界の
夜なしろくま
かぐやみたいな
平行、
さあちょうだいリセットください、
これ別に笑いもなんでもないですよ、
はい、
はい、
これから人間の肉体が滅びていくって話は知ってますか？
弱体化するってこと？
地球というものがどんどんどんどん自然が破壊されて住めなくなっていくんですよ、うん、
はい、
で住めなくなっていくってことは火星に行くとか、
はい、
移住計画とかがあるじゃないですか。他の星に行くとかっていう考え方があるんですけど、まあ、それがちょっと間に合わん、まあ、人数も限られてるっていうことで、ね、うん、じゃあ人間はどこに行くかっつったらクラウドに行く、コンピューターの中に入っていく、まあ、マトリックスの世界ですよね。
あ、意識だけをデータ化して、
そう、うん、でそれは一応技術的にはできるんですけど、要は肉体がないから、うん、要はクラウド上でコンピューターの中に脳をインストールして記憶データをインストールして、うん、それでその世界で生きていく、まさにマトリックスのような世界になっていくっていうことが、まあ、僕の好きなジャンルの雑誌とかネットで見たんですよ、うん、でまあ、それもない話ではないなと、うん、どんどんどんどんやっぱあのネットワークというかそれと人がつながっていってるわけじゃないですか。単純に今もう iPhone でもそうですけれども、うん、どんどんどんどんこの未来はあれらしいですよ。スマホ自体もなくなるらしいですよ。だから言ったじゃないですか、笑いがないって。
いやいや聞いてる。
何ですかその態度は。
今もリセットされた？まだでしょ。
ね、まだ、
ね、まだでしょ。
そうそう、待ってるよ。
まだリセット待ちだわ。
笑いもあってほしい。
だから。
じゃ笑いなくていい、リセット待ちだわけ僕らは。
違う違う違う違う。笑いはないって最初に言ったじゃないですか。
だから笑いちょうだいって言ってないさ。
いや笑いちょうだいの顔してたじゃないですか。
ない。早っくり。
お前たち三人二人とも鼻クンクンってしてたじゃないですか。笑いの匂いがないなじゃないですか。
違う、リセット待ち。
そうそう、
早くもな、うん、もう覚悟決めてるから。
リセット待ちとかいう考え方もやめてください。ほいでほいで、でだから分かりますでしょ、大城さんもその僕の言ってること
は。だから何なん、何に気づいたの？
だから言うから待て。
聞いてるのに言わんから、聞いてるのに言わんからさ。な
そのチップをね体の中に埋め込んでそれで鍵開けたりするんですよ。でやってる人もいるんですよ今。
そうだね、これでバーコード決済もできるのもニュースで見たよ。
そうそうそう、
で今あの決済というか、うん、
あのネットのカード情報を入れとけばそこからピッチャーって腕で引き落としできるんですよ。いやでも、うん、こういう時代になっていくんです結局、はい、だってあのアマゾン GO ってね、そのショップがねアメリカでできましたけども、うん、それもあれですよ、もうなんか携帯かなんか持ってて全方向でカメラでこの感知してて年齢とか、うん、その人の買い物から得られるその趣味嗜好からでおすすめの商品とかがバンって出たりとかして、そのまま入って商品持って出れば勝手にセンサーで引き落とされるんですよ。
お
ー、いや早いわ、待てや、邪魔は良くないわ。
ん、いや邪魔してないよ、
笑いないなじゃん。で待てで、はい、要はまあ、それはじゃあまあ。
だから何なの、このチップの話はもう分かった。
分かった。うん、だからどんどんどんどんこの肉体がなくなってもいいような世界になっていったときに、
はい。
iCloud ってあるでしょ？
iPhone のね。
iPhone でもいいですし、Android もあるんですか、そういうクラウド。
まあ、データ上に、必要な、ごめんなさい。インターネット上に必要なデータをバックアップしておいて、いつでも戻せるようにしようということ
です、ね、そう、今まではパソコンの中にデータを残しといて機種変とかしたらパソコンのデータとあデータからこう新しい携帯にするってだったけど、線をつないでね。
そうそうそう、
それが今はもう無線でと思った、インターネットみたいに
インターネット上にあるから、あの携帯なくしちゃってもアドレス帳すぐ戻るし、
そうそうそう、
あの写真とかも戻すこともできるよ。だから
これを人に例えたら、
なるほど、
例えば、はい、不幸な事故にあって、
うん、
体が失ったと、
うん、
でもクラウドにデータあるんですよ。で体さえ戻ればそこにまた再ダウンロードして、
うん、
はい新しい証拠よって、
うん、
裸でトロッと出てくるわけよ。
へ
クローンがっていうこともできるわけ、
はい、
考えとしてはね。
どこでもドアがそのシステムらしいですよね、
は
い、
ちょっとそれは分かんないです。
科学的に証明するとどこでもドアをどう作るかってなったら、
なるほど、はい、
ちょっとあれ
え
まだ消えてないですよね。
ちょっと、
ま、だ
消える前に
僕が別にまた興味を持つような話するのやめてもらっていいですか。
あ一緒だから本当に同じ、どこでもドアもあのドアを開けて中に入ったらも消滅するわけ。
ああ体がね、
そう
あで新しい脳内と記憶を持った体が
次の部屋で新しい体で出来上がって出ていくわけ。
なるほどな。面白いわその考え。
伸びされそうになってるじゃない。
伸びたは入るたんびに死んでるわけ。伸びたという、体は。
すごい悲しい。最高。
いいっすね、いいっすね。
で出てくるたんびに新しいのみたいになってる。
なんでか、なんでか、なんで俺の話はきちゃんこんねって聞かんま。待て待て待て。
最高。ちょっともうちょっと聞きたい。
心理の扉ね、鋼の錬金術師で体がボロボロになる描写がありますけど、それに近いのかな。
そういうことでしょ、だから。
あいや素晴らしい、いい考え方だな。それ。
だからまあ科学的に、
ね。お前こういうの話好きなんだな。
好きで何かで見た。あそれでそれで。
だいぶもちろん脚色もして遠回りしてきましたが、
はい、
要は今後そうなっていくと。 でクラウドに上がれるにはやっぱそれなりにこの選別もあるでしょうと、要は社会にとって有益な記憶を持った人たちがそこのクラウドに、
要する
に、
まあ、データ量もあるからね、
要は犯罪者とか罪を犯した人たちはデータを残さないっていう罪もあるかもが、うんうん、処罰があるかもしれないっていう世の中になった時に、
本当、うんはい、死刑よね、それはまさに死刑よね。
そうそうそう、
そうですね。
でクラウドっていうのは要は雲でしょ、イメージとして、
うん、iPhone の
iPhone クラウドは雲でしょ、
まあ、雲のマークですよね。
でもみんなあのクラウドっつったらインターネットっつったら上指すでしょ。
うん、まあまあイメージは上には、うん、まあ電波は飛んでるイメージですから
ね。ですよね、うん、でもそこは別に空でも何でもないんだけど、クラウドって定義したときに
クラウドという場所でしょ、クラウド何で管理されてるとかじゃなく、
そうそうそう、場所はみんなやっぱ上のイメージあるんです
よ。クラウドって言ったらそのなんか上のイメージよ。
だこれが要するに天国なんじゃないかなって思ったんですよ、雲の上っていうことで。
ん
あれいや、あちょっと IQ が低い人と話すと時間がかかるんだな。IQ が、いや分からん、あれ IQ が低い人と話すと、
今もう一巡した世界というか、はあ、生まれ変わった世界を持っていいんですか、我々は。ああ
僕これを気づいちゃった話があるんですよ、
はい、いやさっきもしてたよ。
もしかしたら
1個前あの天国の話も気づいちゃったからで始まったわけ。あ、リセットされてる、一人だけリセットされてる。
ちょっと待って、
ちょっと待って、お前だけリセットされてるの。しかも 5,6 分前に戻ってるだけ。
クラウドについてお前たちじゃ時間軸一周して経験して戻ってきたの。
違う違う、お前だけ
経験して戻ってきてる。
何だも経験して、俺なんかもう丸々一周してきたってこと。
え、じゃあトーマ翔子じゃない、もしかして大喜利翔子、はい
はいはい、大喜利翔子はだから他の一本松を作った方の娘さんね。
いやだからあのほら古代文明って昔もともと文明があったけど、うん、何かで滅びたっていうことで、うん、まあ、その宇宙人のリセット説とかいろいろあるじゃん。
そうね、あの現代では技術的に説明できないことも、
う
ん、
そう、
その時代にできて縄文だったり何だったり
で、まあ諸説あるけども、やっぱ人間というものが脳が発達してって、まあ、動物にはない感情ですよ、はい、近しい人が死んでしまった時とかの悲しみ、自分の心のストレスを緩和するために生まれたのが葬儀だったり、この埋葬がそれぞれあるわけでしょ、
はい、
自分のストレスの緩和らしいんですよ、
はい、
でそれに伴って、まあ、自然災害とか収めるために宗教というものができたりとか、やっぱストレス解消の、まあ、始まりだと思うんです、
まあ、儀式とかね、
救いを求めるじゃないですけど、そこでやっぱ天国っていうのはいろんな宗教で共通してあって、それがやっぱ空の上っていうことだから、もともとやっぱ iCloud とかそういうものがあって、その名残でこう天国っていうものが雲の上にあるっていう世界が今後リアルに訪れるかもしれないなっていう話を自分で勝手に想像して興奮してたんですよ。いいでしょ、たまにはこういう
ミステリー的な、
まあまあ、なんかまあ一理ある。だから要は本当にさ、体が覚えてるというレベルの話でしょ。
そうそうそうそう、遺伝子に組み込まれた情報というか、でそこに輪廻転生って言葉あるでしょ、生まれ変わり、
うんうんうん、
これもだから関わってくるんですよ。要は似たようなデータをバックアップして、やっぱね、昔の前世というのはそこの記憶の名残が輪廻転生という言葉が生まれた理由かもしれないしとかね。
うん、難しいな。
なんか、まあ、じゃあ決め台詞言っていいですか。
待って、その前に、あ、でももらおうか、はい、
信じるか信じないかは、
あげあげあげ、
あなた次第さ。
あ、うちなんちゅの、うちなんちゅの関さん。
待てや、お前かぶってたし、お前なんで待ちきれん、信用せえ。
いやいや、
俺というバンジージャンプの紐を使って飛べ。
違うわけ、したら一呼吸置いてほしくないわけ。
え、じゃあもう一回言うわ、うん、僕の話、
はい、
信じるか信じないかはやった次第さ。
だから一箱置いたら突っ込みたくなるわけよ。まあ開けたら 信じるか信じないかはあなた次第さ。
すごいよね、でもね。俺の話がさ、
は
い、台風 FM に来た
んだよ。関さんになってる。モノマネ、ほら。
ああ、そうなんだ。
こういうの好きなんですよね、こういう話がね。どうですか、翔子ちゃん、こういう話、興味あります？
興味ないです。
ありがとう。や空白の15分ぐらいだよ、翔子からしたら。本当に。
お前、軍隊の、お前、軍属してたとして、上官にそんなこと口聞けるのか、お前。
上官じゃないからね、聞くよ ね、
う
ん、
はい、
上官でしょうが
上司にそんなこと言っていいのかと。
そうですね、
本当にもう
ね、まあ5秒前の世界を証明できないらしいね。
5秒前の世界、
よく言います
よ、ね、ブーブーの話は聞きたくなる、
ね、なんでよ、
確かに今どういうことと思いましたね、
俺も思ったしどういうこと、
まあ、5秒3秒でもいいですけど、だ3秒前の世界があったかどうかを証明できないらしいんですよ。
あー、なるほどね、時間軸が、まあ、ちなみに俺それ知ってるわ、
うん、あ、そうそうそう、
うん、知ってる知ってる、
要は
いや今別にラジオだから
驚いたふり、
これも
そうそうそう、
要はこっからもう誰かが始めた、要はもういやパソコンで誰かがオンオフつけたとかでも、だから証明できない、とりあえず、
う
ん、
そう
本当に存在したのかどうかが、
そうなんだよな
みたいな。
お前上手だな。
そうなんですね、
もっとない、
もうないかな
、うん、
不思議よね、
不思議ですね、うん、世界は
こういう話
だ、空には行くけど近、うん、中には行かないですよね。
え、どういうこと？
あ、それもだからあのマントルっていうのがあって、まあ、地球の核じゃないですけども、うん、すごい温度が高かったり、うん、この重力バランスがこの人が行けないんだって、とりあえず重力がバーンってなっちゃうらしい。
宇宙には行くけど中には行かない。
あ、地中には、
地中には、
あ、はいはい、
地下は行っちゃいけないらしいね、うん、科学者が言うには
お前誰から聞いたばや
本当にそうだね、宇宙は行くけどな、でもあれ本当宇宙行ってんのかね、あれね。
まあまあアポロの話とかもいろいろありますからね。
あ、いやいや、例えば何万光年とかってどう計算、光の反射で計算、距離計算してると思うけど、
うん、
な、本当かなあれな、言ったもん勝ちというかな。
まあな、
NASA で、 NASA にいてさ、俺がさ NASA いて、うん、俺みたいなやつが NASA いたらやばいと思うよ、
うん、
適当なことばっかり言ってると思うよ、でもNASA だから
嘘つきは入れんはずよ
まあ嘘つき、ね、もっとハードル高いと思うけど、
一人っ子の嘘つきは入れんはずよ、
なんかそれ
だからいないんですよね、
面接でな、あなた一人っ子ですか
嘘つきですか、
嘘つきです、う
ん、あ、
じゃあメールいきましょうか、
はい、
あ、はい、うん、ぜひ
皆さん、ツイキャスの皆さん、こういう話お好みでない、
でも郷田さんも、うん、翔子さんよくぞ言ってくれましたって
何をよ、どこをよ、どれがよ、
興味なし、
誰がよ、
どこかな、
どこよ、
どこかな、
ちなみに翔子何飲んでんのこれ、
黒酢
飲んでいい、
なんで
ダメです、
ダメです、
なんでそう、何、霜に走ろうとする、
霜じゃないでしょ別に、
ダメに決まってない、
なんでダメなんですか、めっちゃ口紅についてるじゃないですか、
あ、やだ恥ずかしい、
深いところまでお前口紅ついてるよ、先っちょだけじゃない、
膝関節、人で言ったら膝関節ぐらいのとこまでストローが曲がるとこ、
ストローの縮小部分まで口紅ついてるよ、お前加えすぎだろ、
相当加えるんだなお前ストロー、
ストローね、うん、ストローね、はい、
危ない、転んだら刺さるよ
そこ、
うん、
でもブーブーさんボックスの方まで行きますよ、こっち
おかしいだろそれもほぼ食べてるで、紙パックを食べてる
で、ポッて、
昔ありましたよね、綿あめを、はい、食べながら割り箸に綿あめってあるじゃないですか、
うん、
で子供がこう、
もう怖いさ、
そうそう、くわえながらやって転んで、
え
で実は脳まで行っちゃってたの、だけど返してるわけ、先生は大丈夫みたいな感じ で、その後亡くなってるわけ、
亡くなった話はするなお前大丈夫だったんだけど、
いやいや気をつけてって、
いやそれはそう、
お子さんも、
うん、お子さんも、
俺もちょこちょこ話してるけど、うん、階段で歯ブラシしてそのまま転げ落ちて、
うん、
左頬に刺さってピクピクしてたのをおばあちゃんが発見して、おばあちゃんも倒れたって笑い話があるんだけど、
いや笑えないです、おばあちゃんお前見てびっくりしたってこと、
そうそうそう、う
ん、二次災害だ、
気をつけましょう、
うん、センター加えすぎだからね、ストロー
気をつけます、気をつけてください
、はい、一言背中ドーンってやったら刺さるよ、もうい
きますよ、
大丈夫よ、
火曜メンバーの皆様お久しぶりです、
お久しぶりです、
モンパの嫁です、
あ、嫁さん、
あ、
はいはいはい、海外とかよく行かれてましたよね、 お仕事で
久しぶりですね、
うん、
はい、
あさって同僚と二人で行ったことないバーへ行く予定です、
あ、ワクワクする、
今まで8回ほど行っていつもお休みだったり満員だったりで入れずじまい。
ああ、じゃあ人気店だ、うん、
今回はオープン時間に合わせて出動します。
はい、
初めて行くバーで飲むならまず1杯目は皆さんは何を注文しますか。大城さんも聞かせてね。私はジンが好きなのでジンライムかジントニックかな。
ああ、なるほど。
仕事終わりの一杯に濃いお酒をストレートっていうのもね。
ああ、かっこいい。
アイムさんはプロですが、うん、何を注文するといいと思いますか。
おほお
ほ、そうですね。
これはじゃあ先に皆さんの意見を聞こうかな。
初めての雰囲気にもよりますけどね。
でもバーとか行きます、ちなみに。
私絶対行かないです。
ぜ言い方つ強
だからだから
ひど
違う違う、
バー経営してる人がいるのに全然行かんってよく言えるな。
ごめんなさいね、それぐらい行かないんで。逆に教えてほしいです。
トーマショーコはでもなんかバーが似合いそうな、
うん、本当ですか、
ムードもありますけどね、
バーって一回雰囲気出して行ってもらっていい。
はい、わかりました、うん、バー
下まくってた
の違うね。
今メーでもメーだったら俺もう腹抱えて笑ってたな。
あーあー、なるほどね、メーという選択肢もあったんか。
メーって言ったらメー
だったらもう番組終わっちゃうかもしれない。
もう爆笑だった
爆笑だったな、
うん、でもこれはなかなかハイセンスだから。これは
そうだな、よく気づいた、うん、だってそれだったら面白かったのになっていう話でも笑ってるもん。
そうそうそう、これはもう俺ぐらいならんとこの引き出しできないから
デジチブ褒めてほしい。
失礼します
。もらおうとして
アイムが出てる
すぐ取ろうとして、
いやもう冒頭でアイムが出てるって言われたらもう出し切るしかないだろ来週すっからかになるまで出し切るわ今日、うん、ブームさんもバー、
うん、いやそんな行かないっすね、まあ、嫁と、ね、まあ、口コミとか見てというのありますけど。
でもブームさん優しいんですよ、ガナハペス来てくれるんですよ、
はいはい、
たまに行きますよ、
一人で、ね、ですね、いらっしゃって
あらあらあら、う
ん、大塩さんはバーとか。
いや行かないですね、うんうん、ライブハウスでちょこっとだけ働いていた時になんかお酒を出す仕事はしたことがあったので、
ライブハウスで、
まあ、その時は憧れるというかちょっとあの憧れてたことだったんで嬉しかったですけどね。
飛び入りで歌いたいって言ってきたことを声に落ちたりしませんでした
いや全く、うん、全く
も
ありそうありそう。
バーレスクのような行為はないんですか。
ないです。
ああ好きね、バーレスク好きよね。
あのコップグラスいっぱいにウイスキーをついで出したら、うん、相手の人がえーってすごいびっくりしててい
や、それはそうでしょう。
あのこっちなんか働きたてで分かんなかったから、
まあまあね、
どうしてこれって言ったらあのやばいと思ってサービスですって言ってやつ渡したけど、本当はあのなんか指1本とか2本とかね、それぐらいでいいらしく、
ワンフィンガーツーフィンガー、これが大体あの30ミリだったり40ミリだったりするので、ワンショットっていうのが指の1本サイズっていうことで、ワンショットでいっぱいっていうのが主流というか、まあ
ガチナンパでさ、あのあちらの席からっていうのあるの。
あ、ちなみに僕のお店ではありますけど、やっぱそこはお客様も、
うん、
あの例のやつやっていいみたいな感じで、そのガチではない、
あ、あ
のちょっとやっぱその、
はいはいはい、
あるあると笑いをこのミックスさせたやつ、うんうんうん、だ僕らもあのあちらのお客様からっていうのがなんか始まりそうですよっていう、なんかそういう俺らもこのどっちも痛い思いしないように、
うん、
やっぱジャブ打たんと、
そうですね、うん、
そう、
いきなり渡してもね、
いやいや
相手もそうそう急に渡されても困っちゃう、ね、
向こうのテーブルになんか好きなの一杯おごってとかもありますよ、
うん、
でもあの端から端にシューってやったらダメですよ、あれ危ないこぼれるよ、
漫画でよく見た
まあまあ、
うん、怒っちゃうよ、う
ん、じゃあ何を頼めばいいんでしょう
か。僕はねガソリン先にボケさせていただきました。
言っとくか、喉もガーガーして
る、ね、太鼓一番で言うと
ガソリン、
やっぱ初めてのバーでガソリンですよね。まあない店が多いですけど、
そうですよね。
でも近い未来あるかもな、体が半分機械になった。
いいよもうその話は、
広角機動体の世界になったら、
いいいい大丈夫大丈夫、
あのガソリンを一杯っていう
2週目の世界は違うね、うん、SF 感があるな。
何もないよ、何も変わってないよ。
僕はあの自分が経営しているとかも置いといて、うん、そんなの置いといて、僕自身はそんなにバー行かない人だったんですよ、
はい、
だからそのバー行く人から聞いたら、まあ、いろいろあると思うよ、お店によっても個人によっても好みはあると思うけど、うん、ジントニックが一応いいらしい、
卵焼き的な感じか、料理でいう、
まあ、どこどこの、まあ、ラーメン屋の水うまかったら何でもうまいとかそういう感じで、ジントニックって一応意外と繊細で難しいんですよ。トニックウォーターをこの扱うのがすごい難しいというか、でそこでライムのバランスとか、
なるほどね、どこでもあるけど美味しく作るのは意外と難しい。そう
そ
う
そ
う、
卵焼きね、だから卵焼きね、
うん、だからまあまあその店によるだろそりゃ。
だから卵焼き、料理人でいう卵焼きね、
ガスといって卵焼きうまいな、じゃあ全部うまいなならんだろ。
いや、料理人は卵焼きで決まるらしいから、ね、
まあ、ね、そういうことらしい、ね、だジントニックでいいんじゃないですかね。
それで言えばだからうまい、まずジントニック、うまいと言われるジントニックを知ることが大事かもね。
あ、うん、ということですね。
僕んとこは一応ある程度はこだわってます、ジントニックだけは。
へえ、
うん、うん、まあまあ言われたしね俺も。
うんうん、
翔子ちゃんは、
え、私
もしさ、もしバーに行って、
あ、そっかそっか、
うん、言っとけ言っとけ、
名前はな、大体わかるでしょなんか、
うん、わかりますわかります、はい、私一杯目は黒酢かな、うん、
ちょっと笑って
今飲んでるな、今飲んでる
し、バー行ってたの、
はい、黒酢大好きなんだ。
黒酢大好きですね、うん、
あ、でも一緒に行って黒酢でって言われたら、はい、ちょっとがっかりするというか、あ、今日は
ないんだなって、
早く帰ろうっていう、
いや普通なんだと思いません、
いや並んだろ一番ないよ
黒酢が
一番エッチできるバー行ってお前2軒目で黒酢、それこそお前クローズドだよお前、
お前
店、お前これ
うまいな、確かにな、口も臭くなりそうだしな、
それは知らんけど
酢で
黒酢でも置いてそうだよな、最近は ね、うん、ね、あったら需要ありそうですもんね、は
い、じゃあ続いてこちら
い
きましょう、
はい、
青いおんぶひもです。
おんぶひもさんです。
オープニングの歯並びの話いいね。こんなの好きよ。
お、さ、歯並び大好きらしいんですよ。歯並びが綺麗な人が好きって言ってた。おんぶひもさん。
私は、面白くない話をずっと人にされてたら、うん、うん、うんといいくらい、いいぐらいの相槌を打ちます。
はい、
その間相手の歯並びをずっと見ます。
ああ、まあでも視線はちゃんと顔に向いてるから、うん、失礼ではないかも。
特に興奮している人は口を大きくしながら喋るので、おお今日はよく見えるな真ん中の歯が少し後ろに行ってるな、
チュラ海だ、
ちゃんと歯間ブラシしてるのかななどと、想像して、
うん、
ちょっとごめんなさいね、
ジンベエザメを見るチュラ海だ、本当に
ニヤニヤしながら見ます。
ワクワクしてるんですね。
あと、めっちゃ歯が痛いから歯医者行ったのに歯槽膿漏ですねと言われた時のショックって何とも言えない気持ちになりませんか。虫歯なら治療できるけど、歯槽膿漏は進行を止める方法しかないらしいです。
へー、
そうなんだ、大事にしよう。
あれと一緒だ、風邪の治療薬はないと一緒だ。
あ、
風邪に効く薬っていうのはないらしいね。
うん、
まあ、要は言ったらこれは加齢ですみたいなことでしょ、うん、それってね、あの、あ、病気だと思って言ったら、うん、あの、
なるほど、ね、
歯が痩せてきてるんだよみたいなだけだからね、それは寂しいな、
うん、止められないやつですね。
恋心と一緒だね。
お、
うん、一緒かな。恋心は治ることも収まることもあるだろう。
隣のブーブーさんからどうぞ、うん、
ありがとうございます。
ガソリンです
ガソリン買いと一丁上がりですね。
はい、
なんかバーって泊まり木って意味があるらしく、
へえ、
なんかあの小鳥たちが、鳥たちがちょっとやす羽を休めるような場所なのに、うん、なんだこの店は騒がしいって言われたことありますね、クレームで
ああ、まあだからバーの達人ってことでしょ、バーを、バ
ーダサいやつだったけどな、
うん、
あ
ー、バーというものはという、
あ、そうかそうか、
信念を持った方、
あのね、最近二十歳になったぐらいの子が、
はい、
結構大変で、
うん、
なんかリキュールにこだわるんですよ。
若いのに。リキュール、
すいません、はい、ここのジンって何使ってるんですか。
お、
いやいや、あの普通の、ごめんなさい、ベターで申し訳ないですけど、ベフィーターっていうジンを使ってますよ、
うん、
何々ないんだ、
うん、
じゃあ、あのオレンジ系は何があります、オレンジどこのメーカー使ってますって。
へ
え、
ちょっと待って、お前が話したこと、お前が話したのに、
もう嫌だなってね。
でも嫌だな、私もその人と一緒に飲みには絶対来たくないですね。
ああ、ね、なるほどね。
そんなこだわるんなら 違うとこ行こうよって、あ、違う違う違う、
おっしゃる通り、
違う違う違う、もっと、
もっと質のいいところに行こうよっていうこと、今のはしょうこちゃん、
いやいや、おっしゃる通りよ、
違う違う違う、
いやいや、いいんだよ、アイム、アイム、そんな強がらなくてもいいから、ほら、
いや、本当にそうなんだよ、
二人ともほら、握手して、
違う違う、
ここはもうなかったことにしよう、これはもう、
違う違う、なあ、はあ。Your radio station.
Okinawa.あの3巡目の世界なんで、はい、もうさっきまでのことは忘れて、はい、また新しい火曜オリジンアワーだと思って、
はい、
は
い、参
り
ましょう、
メールです。はい、さい、つとむです。
つとむさん、ありがとうございます。
冷たい、
今日のツイッターで、うん、歩夢が歯医者に行ったら同級生変なって言ってたよね。そう、ツイッターで、
ー、はい、
ありがとうございます。僕が入院した時にある女性患者からの話で、熱が出てるので座薬を、男性の同級生看護師にお尻を見られて座薬を入れられてとても嫌だったと聞きました。
うーん、あー、それは
座薬か。
女性の患者さんで男の同級生に座薬を入れられたんですよ。
きつい。
同級生じゃなくても
チェンジとかできないのかな。
ちょっと嫌だよね、別に同級生にかかわらず異性できればね。いやいや、僕は同性の、
僕は基本的には誰でも
そう、お前同性でも異性
側はちょっと話違ってくるけど、
いや、医療ですから、
いや、まあ、いやいやいや、
免許持ってたらいいですよ、大城さんでも、僕座薬入れてくださいブーブーさんでもいいですし、翔子ちゃんだったら逆にもいいんですか
お前興奮するのに座
薬
の、
しない、座薬ぐらいでは
歯で歯で興奮してるのに座薬は持ってるでしょ。
歯の治療を麻酔なしで受けながら座薬入れられたらやばいかも。
地獄で、普通の人は地獄で。いや、
やばいな、アホだな。いや別にですけどね、もう仕方ないっていうかね。
なんていうの、だから男性ならいいさ。いや、男側だったら。
ああ、男が男、
うん、だって女性は全部見られるさ、ね、お尻出すことによって、
うん、だって多分体でどこが一番恥ずかしいかって言ったら本当にお尻の穴だと思います。
お尻の穴はないさ、お前
いや、ありますよって言ってありますよって言ったらいいさ
えって言われ
る、めっちゃ困ってるよお前、証拠や
終わっちゃう。
ありますよでいいさ。
えって言うなお前。
いや、みんな今
座薬入れられた時みたいなリアクションをするなお前。
待って、怖い怖い怖い。さっきのもう SF の話が私今引きずってるんですよ、ちょっとふわふわしてて、いや、みんなないのかなって思っちゃった。
三巡目の世界ではもう肛門自体がなくなって人間も進化して。
あ、まあ嫌だね。
いやいや、
ブーブーさんはね、足の指の間らしいですよ、恥ずかしい。
いや、もう見られたくないな。
なのにこいつ島造り結構吐きがちなん
だから見ないでしょ、だから
公然わいせつ罪なんだこいつ島造り入ってきたら、
だから島造りつけて、だから見られたら嫌よでも見ないさ、見ないでしょ。
大城さんはなんか恥ずかしいとこというか、
お口の中ですかね。
やっぱ口の中はね、
歯医者さんはちょっと苦手ですね。
鼻の穴も嫌なんだよな。
あ、うん、
ね、あの口嫌です。治療中はいいんだけど、治療じゃない時までなんかたまに開けて、じゃあそのまましててくださいっ て、どっか行く時あるでしょもうあの時恥ずかしくてね、うん、
はいはい、
でも開けとかないと、あのピンクいやつがね、
そうそう、
くっついちゃう、銀歯を、
う
ん、
そうなの、
肩作るやつ。
ちなみに僕が見られたくないとこは、
はい、
見られたいっていう前よ
し、ええ、見られたくないとこは、そうですね、泣いてるとこかな
、うん、4巡目の世
界、アムロナミエ
だ、アムロナミエだろこれ、
ドントクライみたいな。
はい、こちら、はい、火曜メンバーの皆様、お
はい、
あっとごめんなさい、こっちです。あれ、メールなくなった、あったあった、ブーブさん、あやむさん、しょうこちゃん、くまさん、こんばんは。
こんばんは。
赤ちゃん親父です。
あ、赤ちゃん親父。
ありがとうございます。
やったー、火曜日が来たぞー。さて、1週間早いですが、
うん、
11日はポッキーの日なので、
あ、そう
持ってきました。
すごい !11 日
いやー。
うわー、
お子さんは、お子さんも一緒に来てました。
好き。
えー、 すごい。
そうわ、たくさん。
ちょっとお会いしたのに全然話もせずにごめんなさいね。親父さん、赤ちゃん、親父、赤ちゃんみたいな。
うわーおー、
いやめちゃめちゃいっぱい入ってるよこれ。
入ってますよ。
あのしかもお得用パックじゃない、一つ一つが一人分のやつ。
ありがたい
ね。
ありがたい。
俺プレッツェル好きなんですよ。
あ、俺もカウルロースト大好き。
おお、
プレッツェルな。
プレッツェル、
トマトプレッツェルと俺サラダ味のプレッツェルが好きだな。
サラダトマトもある。
あ、トマトプレッツェル2つある、もしかして。
いや、
あ、トーストプレッツェルもあるやし。あ、サラダプレッツェルは2つある。
プレッツ、
プレッツェル、
プレッツェル、うん、あ、さすが英語できるから。
プレッツェル、あ、そう
か、
英語とかじゃないんですよ、裏に書いてあるんですよ、プレッツェルって。
プレッツェル、
プリッツのこと、プリッツってあのプレッツェルのこと言ってるんですよ。
あ、本当。
うん、裏に書いてますよ。
プリッツって書いてあるよ。
プレッツェルって書いてますよ。
プリッツって書いてあるさ。
プレッツェルってなんだ。
プリッツって書いてある。プリッツ、
ここ見てください、ここは商品名。
え、あ、本当だ、
プレッツェル。
おお、本当、名称。
でしょ、ティッシュもティッシュ、ティッシュだからね。
プリッツェル。
あとアーノルド・シュワルツネガーもシュワルツネガーだからね。うん、気をつけてくださいよ本当に。
メルメル。
はい。で、こう中身をばらしてお子様たちと分けてくださいと。
あ、そうか、一箱に2袋入ってるからね、ちっちゃいのが。
え、何かポッキーを使ったゲームがないか調べたのですが、2人で両端から食べていく定番のポッキーゲームと、え、画像のようなポッキーをクロスして折れた方が負けというゲームしかありませんでした。
あ、反射神経もいけるんじゃん、
剣みたいにこうやるってこと。
反射神経のやつも、あの、
あ、手で落としちゃうリスクがあるじゃん、
なんで手を持つところだけね、触れたらいいけど。
このゲームはアイムさんがコアラのマーチを食べるときのように最強のポッキーが決まる食べ方ですね。それでは今週も放送楽しみにしています。
うわー、極細ポッキーもある。
僕極細ポッキー好きなんですよ。
好き、僕も好き、
ね、好きなものばっかりですね。
ありがとう、
ありがとうございます。
これ火曜といえば、まあ、分けて食べるなんて生っちょろいことはしませんよ。
もうあの
じゃんけん総取りですよこれ。
総取り、一袋総取り、
バトルロワイヤル。
はいはい、
今日は皆さんにプリッツをかけて、
あ、ビートさん来てる、
この試合をしてもらいます。
いや、じゃんけんでしょ。
怖
じゃんけんでいいですよ。
バトルロワイヤルのね。じゃあ今日は皆さんに、
はい、
プリッツをかけ、プレッツェルをかけて、はい、この試合をしてもらいます。
じゃんけんでいい
です。バカ野郎。
じゃあ翔子ちゃんの最後一言。
一言、ね、はい、あそか、11月、そうですね、あのポッキーももらいまして、はい、11月ももう始まりました、
はい、
皆さんこの冬いかがお過ごしでしょうか、はい、ぜひ火曜日はオリジンアワーを聞いて楽しく過ごしてくださいね、はい、今週もありがとうございました。
うまいな。
さよなら。
マジで一言だな、目が欲しかったな。のだけれど時には喧嘩もしたね、でもブーブーのアドリブに期待してるんだよ。